ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、リンリンさんへ、いつもポッドキャスト楽しみにしています。ありがとうございます。今日は親友とのことについて相談させてください。私には短大時代からの大切な親友エムコちゃんがいて、私はエムコちゃんのことが大好きで、長年深くつながっている感覚があり、会うたびに月に数回会っています。お互いの夢を語り合ったり、人に話せないことも話し合ったり、本当に居心地がよく最高のインスピレーションをもらえています。でも先日、いつもキラキラしていたエムコちゃんから光が消えていて、いつものように喋り尽くして、またねと言って別れたのですが、なぜかその別れ際に妙な違和感を感じたんです。またねと言ったけど、なんだろう。次に会うのがいつもみたいに楽しみにならなくなりました。その違和感は数日間続いて、エムコちゃん何してるかな、会いたいなとは思うのに、いつもみたいに気楽に会えなくて、謎に連絡を躊躇している自分に気づきました。彼女のことは大好きなのに、それは変わっていないのに、なぜか今は連絡する気になれないのです。こういう経験、リンリンさんはありますか？また、リンリンさんはこういう時どうしますか？という内容です。
はい、ありがとうございます。なるほど。親しい、親友の方との、なんだか急に連絡取る気がしなくなったりとかって、なんかなって経験あります？
あるかもしれない。気分屋なんで。
ありますよね。よくね、皆さんあるとは決めつけられないですけど、結構ね、ある方多くて、例えばそれの親友だけじゃなくて友達だったり恋人であったりしても、なんか急に連絡する気がしなくなったりとか、なんか理由はないし、全然その人のことは好きなんだけど、なんか例えば急に連絡が途絶えたとかって結構あるあるなんです。私もあるんですよ。で、こういう状況に陥った時っていうのは、なんかね、多くの人がどうしてなのか知りたくて、なんか一生懸命理由を探そうとするんですけど、もちろん TPO はありますよ。けど、基本私やめた方がいいと思ってるんですよ。なぜかというと、理由がないんですよ。しかもどちらにも問題はないんですよ。で、たまたまその時の周波数、エネルギーの違いなだけなんですよね。が、大半。一概には決めつけられないけれども、で、例えばですけど、私たちの魂は、光、よく言われてますけど、魂が光である場合に、その光を波として考えたときに、その私たちの魂ですね、その光の、強弱の振り幅が、いわゆる周波数、エネルギーの違いですよね。だから宇宙の法則とか、この自然の法則的にも、自分の周波数と違う現実は絶対体験できないわけですよ。例えば、なんかたまたま街中の看板 で目にするこうキャッチコピーだったり言葉だったり出会うもの人こと全てそれが友人でも同僚でも恋人でもそのどれもがそのあなたの波動域と類似するどっかしらが重なってるから引き寄せてるっていうマッチングしてるっていうことなんですけど、だから引き寄せってよく言われてるけど引き寄せってすでに全部引き寄せちゃってるんですよね。だから引き寄せって意識しなくて全部引き合ってるんですよね。だから例えばこう今これを聞いてらっしゃる方もみんな引き寄せてるんですよ。例えばだから、その人それぞれまあポテンシャルとかありますよね。でその自分のエネルギーとか周波数だったりを例えばじゃあ電球に例えた時に、電球に例えた時の電球の最高レベルが例えば100ワットだとすると感情を例えば10段階に分けます。例えばじゃあ、100点が、喜びとか愛とか感謝とか、まあ、90点のところが、まあ、情熱とか、まあ、何かに没頭するとか、80点が、まあ、希望とか、まあ、これは感情の、なんかこう、なんですか、もっとね、言うと詳しくあるんですけど、まあ、とりあえず10個に分けて今、こう、わかりやすく説明をしてるんですけど、それちょっと書き出したんですね、その10個の。で、その100ボルトだとすると、80点が、まあ、希望とか、楽観的だとか。で、70点が、まあ、満足とか、60点が、まあ、退屈。で、50点が、まあ、悲観。40点が、まあ、怒りとか、イライラ。30点が、まあ、圧迫感とか、嫉妬とか。で、20点が、まあ、恐れ。心配。あと、自責、自分を責めるとか。で、まあ、10点が絶望とか、もう嫌悪感とか。っていう、これは、ある図を見て、何かの本、何だったのかな。何かからね、私がメモしてたものを、昔、どっかからメモしたものを今、書いてるのをちょっと今、引っ張って読んでるんですけど、で、その、大事なのが、今自分が何ワットぐらいの輝きを出しているか、放っているか、
なるほど。
っていうものがあって、その重要なのが、感情もエネルギーだから、振り幅があるんですよ。だから常にその100点のわけはないし、例えばじゃあ60から90ぐらいの人もいれば、振り幅があるんですよね。だからその、振り幅の範囲を波動域、波動の域、振り幅を、波動域って言って、じゃあ例えばじゃあナッチが、じゃあ、60点から95点ぐらいのものを一日のうちに味わう。例えばじゃあずっと喜んでるわけじゃなくて、喜びを感じたと喜びが落ち着いてきたら今度退屈になることもあるかもしれないし、なんていうの、いきなりそれが、10点になることってなかなかないんですよ。よっぽど事件とか何かがない限り。はいはいはい、だからその振り幅っていうのがあって、そこが波動域みたいになっていて、それで、私が多くの人を見てきて、私も自分自身もよく観察して気づいたのが、まあ、多くの人はだいたい30ワットから40ワットぐらいの振り幅があるんですよ。
ああ、なるほど。
ここに、100から80、70とか、まあ30から70の人とかっていう、だからそこの中のどこかしらの類似した周波数が、共振して共鳴して引き合ってるんですね。
はいはいはい。
だからその重なり合った部分がお互いを共有している。だからそこが言い換えるとなんかその人とつながる橋みたいなものなんですね。だからどんな苦手な人でも目の前にいるって人って人は今自分の目の前に現れてることはどこかしらもうわずかでもその瞬間があるんです。その人との類似する何かが。例えばじゃあちょっと怒りとかイライラの時にその瞬間とかっていう意味で、その常に似てるっていう意味ではなくて、目の前に起こることはもう何かしらやっぱり引き寄せているってことなんですね。だからこの橋、その共振とか共鳴する範囲が狭くなればなるほど共有できるものが少なくなってきますよね。そういう時ってのは衝突を生んだりタイミングが合わなくなってくるんですよ。そうするとどうしても波動が異なる人たちっていうのはやっぱだんだん離れていくし、お互いに姿が見えなくなるんですよ。でよく私が言ってるように、その考えなく、考えなくっていうか考え方が、合わなくなるっていうのもあるけど、そもそもね、なんかそのテンションが違うんですよ。テンションが合わないんですよ。だから、その人の人格とかには全く関係なくて、お互いの、なんていうのかな、テンションが違う。だから、そのさっきも言ったように、その、人と人が交流できるのは、自分の波動域と相手の波動域が重なったところ、
はいはい、
だ急に会えなくなったって時は、その人の波動域が、その人と自分の波動域が全く重ならない、
はいはい、
だからもう共振の波動域がない、ないってことですよね。だから、
そうか。
そういう時にね、完全に噛み合わなくなるんですよ。
なるほど。
これが結構すれ違いの原因。
あ、はいはい、
だから別に、だから理由はないし、どっちも悪くないっていう。人間だからその振り幅あっていいんですよ。どんな感情も感じていいし。だから少しでも、まだ可動域が噛み合ってる部分があれば、まあ話し合ったりとかできるんだけども、全く重ならなくなった時は、お互いね、相手の声が届かないんですよ。相手の声もこっちに聞こえないし、こっちの声も届かないから。
なるほどね。
もう共振できないし、もう橋もかかってないから、
はいはいはい、
そうするとですね、物理的に会うのも不可能になってくるんです。面白いけどね、例えば何かが、いろんなタイミングで会えなくなったりするんですよ。私もね、数年前に、理由ないし全然好きだった人も、今また全然会ってるんですけど、一時期なんか理由はないけどなんかね、本当この方みたいに会う気がしないっていうか、なんか連絡する気分にならないっていうことがあるんですね。そういう時に、その時もね、なんかね、LINE が壊れてて、なんか別の方法で私に連絡してたみたいだけど、私それをずっと開いてなくて、で、全然気づかなかったみたいな。だからその時も、ある意味なんかそのもう、周波数が合わないから、物理的にも合わなくなる。っていうのは、その周波数の違いが、そういうふうにもうしてるんだって私はその時捉えたんですね。
はい、
まあこれは私の、捉え方ですけど、だってじゃあ例えばじゃあ私とナッチも、その、共鳴している部分が多いんですよ。それが全部かもしれないし、っていう。で、それが、例えばじゃあ私が退屈、悲観、怒り、イライラに行った時に、ナッチが喜び、希望を、その情熱没頭にいる
とき
って、
ちょっと。
入れないんですよ。
そう。
お互い気持ち悪いっていうか、
そうそうそうそう、
だけど別にそれ相手を責めるわけでもなく、っていうことなんですね。だそこに、だから理由がない、っていうことなんですよ。ってことはですよ、例えば、ちょっと話それますけど、この人と会いたいなとか、なんかもっとパートナーとの仲を深めたいとか、この人ともっと仲良くなりたいなって、もし思ったときは、その人に周波数を合わせることで、実現可能になるんですよ。
あ、なるほどね。
そう。ってことは、その人のテンションと自分が同じになれば、必ずどっかしらで繋がる橋がかかってくるから、
はいはいはい、
だから今こうやって私のポッドキャストを聞いてくださっている方、今目の前で聞いてくださっているあなたも、私の波動域とあなたの波動域で重なり合う部分があるから、聞くことができてるんですよ。
確かに。
そうなんです。
聞けない
人もいるんですよ。そうなんです。
で、
同じテンションだったり、同じ感性を持ってたり、同じ好奇心を持っているから、そこには年齢とか関係ない、性別、経歴とか関係なくて、その、周波数が合ってるっていうことなんですね。で、私の、それこそ、なちが言ったように、私のこのテンションに合わない人は、例えばじゃあ、もっとちゃんとしろよとか思ったり、その、あっちこっち話ずれてるよとか、なんかつまらなく感じる人もいるだろうし、あとはその、何言ってるか難しくて分からない人もいるんですよ。とか、例えばじゃあ、はっきり言った人が言うとき言うからきつい雰囲気に感じたりすると、そうするとね、そういうときってその人、そういう人もね、聞こえないようになってるんですよ。だから面白いなと思って。だから同じテンションの人は面白いとか、興味深いとかって聞いてくださる。だからそれに良い悪いもないし、いちいち相手に伝えるのも言わなくていいですよね。あなたもっと都会人のおかしい。それこそこちらの価値観をつけてることになるから、だから全然そのまま離れていいというか、だからそのすれ違いのね、起こるからくりってなんか結構実はこんな感じ。まあ、さっきも言ったように、わかりやすく10段階に感情を分けたけど、もっと言うと人間の感情って細かくあって、苦しみは苦しみでも、例えば人間関係の苦しみ、体の体調の苦しみ、例えばじゃあお金とか仕事とか、まあいっぱいあるから、その一概に、その10個にこう短絡的に分かりやすく分けたけど、なんかそれも周波数もこうグラデーションでなっているから、もうずっとここ、ずっと喜びを感じ続けたまま生きるって、一応喜びのボルテージが上がった後って下がるじゃないですか。普通の平常心っていうか、なんかまあそのままにやけてる時もあるけども、そういう感じじゃないですか。なんかこう。だからそこからいきなり、なんか、もう涙が出るほど悲しいとかって何かないとなかなか、だからある程度振り幅があるんですよ。で、だからまあ、あと自分が、私が気をつけてるのは、自分が今どんな自分からどんなエネルギー周波数が出てるか。ただ、それは、 肝臓に蓋するのとは違うんです、うん、ただ味わえばいいっていう、うん、味わった方が抜けるから、うん、だから下がってても下がってても無理やりは私は上げようとしないっていう、うん、それは結構大事なんですけど、ただやっぱり人ってやっぱ影響し合うから、うん、やっぱりすっごいイライラしてたりとか、うん、怒っている人のそばにはなんとなくちょっと寄りたくないんですよ。なんかねやっぱねトゲを感じるんですよ、うん、やっぱり、うんうん、だからあのエネルギー的に頭では認識できないけどエネルギー的にやっぱ本能的に何かを感じてたりするんですね、
うん、
だからその楽しい時とかそれこそ喜んでる時ってなんか 笑いだったりとかするとトゲがないわけですよ、うん、だからなんか近くにいるとなんかこう居心地がいいっていうか、うん、なんかこうだからそういう人の近くにいると笑顔が出るとかっていう意味では影響し合うんですよね。で人が結局誰かにあの影響し合うんですけど、
うんうん、
人が元気をもらうのってある意味そのさっき言った魂って光だとしたら、
うん、
光合成みたいなもんだと私は思っていて、その自分の、ね、光が非常に強すぎると光合成って難しいんですよ。あの強すぎるあまりに強すぎる光って光合成はね良くないんですよ。例えばじゃあ、自分が暗闇の中にいるとき、ものすごい暗闇の中にいるときに、もうね、小さな光さえ直視できないくらい眩しく感じてしまうときもあるし、その、じゃあもう全てがね、光だらけだったら、どこに進んでいいか道が見えなくなったりとか、だからその、こういうふうにその、自然の感じでたまたま会えなくなったりとか、うん、例えばじゃあ集団、グループから一旦離れて、自分の光の波のリズムを取り戻す。で、私はとても大切だと思ってて、だからさっきも言ったように周波数は、まあ、常に変わる。だまあ、私は観察をするけど、うん、そこにジャッジを入れない。あ、今下がってるから怒っちゃダメよとか、上げて喜び持っていってとかはいちいちしないけど、どういう周波数でいるかっていうのは観察するっていう意味では、で、だからなんかそういう時は、ちゃんと消化する自分の中で、うん、あのちゃんと味ただ感じるとかっていうことをすると勝手に上がる、
うん、
無理やり上げようとしないっていう、
はいはい、
だから周波数は常に変わってくるし、
うん、
私はなんかねこの万物の変化みたいなのをなんか信じてるところが合ってるから、
うん、
信じてるんですね結構。だから気長にもう静かに待つ、うん、
あ、はい、
でそのタイミングを待っとけばいいみたいな、
うん、
だからそれをあまり無理すると相手も気使ったりこっちも気使って、うん、相手にも無理をさせてしまったりするんですよ、うん
はいはい、
でそれってやっぱり相手を無理に変えようとしたりとか、うんうんうん、まあコントロールしようとしてる、
うん、
からなんかもともと共振してたり共鳴してた仲だったら、うん、割とねまたそういう時は来る、
うん、
でまあ来なかったら来なかったり、うん、そこも執着しなくていいっていう、うん、あとはまあ全てタイミングっていうか、うん、だからちょっとどうこう無理やりしようとしないことって結構私は大事かなと、うん思っていて、
はい、
なのでまあこの方のご相談内容をするとどうしますかっていう時に、
うん、
どうもしないっていうただなんかこのからくりが分かってるとなんかその、うん、なんだろうどうしたんだろうとかっていう不安にならないというか、うん、人間だからいろいろ波もあるし自分だってあるし、
うん、
なんかそこが今はその噛み合ってない噛み合わないからダメだとかってジャッジもいらなくて、
うん、
また戻る時が来るみたいな、うんなんかね結構そういう余裕じゃないけど、
うん、
なんかそこ詰めて何だったのとか、で結構めんどくさい言われてもめんどくさいじゃないですか、
確かに困りますよねそうそうそう言われても
だって理由ないもん
そうそうそうい
やなんとなく気がなんか向かなかったって相手に言うのもちょっと失礼じゃないですか
そうそうそうそう
でも自分だって気が向かない時ってあるんですよ、
うん、
その人のことがいくら好きでも、
うん、
っていう時はそっとしとくのが一番だと私は思うんですね、
うん
もちろんそのどっかしらまだ噛み合ってる時って話し合いすればいいしだからそれもやっぱ TPO によるんですけど、
うん、
基本も全然なんかやっぱもう躊躇するぐらい連絡するのが気が重いっていうのはしなくていいんだ
よ、うん、確かに確かに、うん、無理にやっても
そうそうで相手もそういう時ってあっていいんですよ自分もそういう時があるんだから相手も理由なく例えばいやなんかゆうこりんに連絡するの気が重いわって思われることをジャッジしなくていいってことその人はその人のその波があるっていうか、
うんうん、
それの方がなんかね、
うんうん、
いい感じに進むんですよ。
うんうん、
確かに。で、私は思います、
はい。
以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、優子本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。Thank you.
日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。 URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それではまた次回お会いしましょう。